絶賛上映中。
住み開く新しい二世帯住宅三沢ホーム。4時です。
研究所プレゼンツ、シエナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシエナヘキルです。はい、皆さん今週はどんな1週間でしたか？いや、私この間ですね、はい、某、ウェブラジオの生徒会部員のすっぽんぽんってやつに、はい、あのゲストで出てきたんですけれども、まあ下ネタしか話さない番組だったみたいなのですが、はい、なんかね、私が一方的に説明を聞いて終わってしまったという。
聞きに行ったっていう。
聞きに、そうだね。でも、はい、でもこのままじゃ相手の方に失礼だと思って結構頑張って突っ込んでみたんだけど、
ヘキルさんなりには
多分刺してだったんだろうね。だけど、はい、私も勉強しなきゃと思うから、もし次呼ばれたらもうちょっと頑張って突っ込んだ話に乗っかっていけるように、うん、下ネタを磨きます。
ちなみに今回はどんなことを頑張って、
なんとなく、うん、聞いてふーんって言いながら、まあ、でも真剣に分からないなりに答える感じかな。
聞かれたことに答える。
そうですね。あと話の中で真剣に話して、でも真剣に話しちゃいけないのかな、なんだろう。
何について真剣に話したんですか？
とてもね、おぞましくて言えないようなことだったよ。
おぞましい
内容だった。うん、でもね、そういえばよくよく考えるとね、うん、アフレコの台本とかっていわゆるそういうオンエアされてる時は全部 P で消されてるセリフがいっぱいあるんですけれど、はい、まあいわゆるそういう下ネタ語がいっぱい入ってるわけですね、うん、はい、で私のセリフわーって言った後に何人かのスタッフさんとか音響監督さん、うん、ごめんね、そんなこと椎名さんに言わせてしまってすみませんとか、ごめんね、ごめんなさいねとか、うん、こう何人かの方が謝りに来てくださったんですよ、はい、で私はなぜ謝られてるのかがわからなくて
分からずに全力で、
いやだからその、その言葉自体の意味を分かってないから、それがそんなに言ってはいけない言葉だという、ことが、多分私は分かってなかった、でも周りはあんなことを椎名さんが言ってるってすごくなんか恐縮されてて現場で、なぜ謝られたんでしょうみたいな。
現場ではそうやって一生懸命発しておきながら、うんうん、オンエアでは全部 P に
スピーになってる、なってる、
すなわち現場の方のみが楽しめている状態ということなんでしょうか。
パッケージで売った時は取れて、
販売された時には皆さんも楽しめる状態なんですか？すごく今その現場が楽しい状態になってますよね。
わからない。
でも前に来た皆さんは確実に楽しいんだという話ですよね。
あの多分絵が補ってくれてるから P になってもわかるんだと思うんですよ、
このぐらいの秒数だからこう言ってるんだなと、あの視聴者の皆さんは、
あと絵があるからきっとそれで想像されるんだと思います、そこから、うん、ね、だから、はい、意外と結構こう頭を使うアニメだったのかもね。
そう認識してるのはヘキルさんだけじゃないですか。
そうかな。
頭を使うアニメ、
そう、はい、なさわけでなんか頑張るぞ
頑張るぞ
ということで、日本ナレーション劇研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
頑張れ日本。
に収まるんだ。私にとってかけがえのない場所を与えてくれた。
曲は上原れなさんのニューアルバムエマージェンスからバタフライでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。さあパンちゃん、今週は
おはようございます。ワイナホです。
バンバン、
いよいよソチオリンピックがですね、
はい、
2月7日に開幕ということで、応援商品も発売になっております。
どんどんどんどん
どんどんどん。その中から今週は、
はい、
はい、JOC オフィシャルメンパートナーの日清の冬季オリンピック雪景色をイメージしたホワイトをコンセプトとした3商品が出ておりまして。
なるほど。
はい、今日はですね、その全種類を試食していただきましょう。
全種類とは、
全種類です。まずはじゃじゃん、どん兵衛ホワイト、白ちゃんぽんうどん。
あら、美味しそうじゃないですか。
何を持って今おっしゃいました。
でもちゃんぽんっていう響きが、
ちゃんぽんっていう響きですね。
ただ白、白っ
ていうのは、白ですよ。まずはもうパッケージからじゃじゃん。
わ、色がないどん兵衛。
色がないどん兵衛、なるほど。なるほど、そうですね、色がないどん
兵衛。新しい。
はい。
そして開くと中身も白。
白です。コンセプトが白ですから。
つゆも白。
はい。
ほほう。
スープがね、ちゃんぽんスープになっておりますよ。
ハムだとか、
はい、
コーンだとかが浮かんでますね。
はい。
匂いは
かまぼこですかね。
かまぼこか。
はい。
匂いはあの普通のコインスタントの匂いがしますが。
普通のインスタントもいろいろあるかと思いますが。
じゃあ、はい、お汁を飲んでみましょうね。はい、あー、あ、白菜の味が、
はい、
甘みというか。
白菜入ってました。キャベツですね。
キャベツですね
、はい。
キャベツの甘みが、
はい、うん、出てますか。
お汁の中にちゃんと出てますね。
お
さあ、そして麺をいただきまーす。チュルチュルチュル。
チュルチュル。だいぶ吸ってます。だいぶ吸ってます。シーナヘキル、だいぶ吸っております。まだまだ吸う。
あっさりしてて、
はい、
非常に。そして塩分も感じて、
うん、
食べやすいですね。
食べやすいですか？
うん。
はい。ポークベースの白湯スープに、うん、魚介類の旨味を加えた濃厚でコクのあるスープ。でも割とあっさりなんですよね。
あの、食べると、うん、あっさりで、
ね。
意外とツルツルツルっていけちゃいますね。
はい。このちゃんぽんスープが意外とうどんに合うんだなという。
うん。そこもよくね、でも、はい、なんだろう。でもこれ普通の麺なんですかね。
ね。
そうなんだ。ちょっと柔らかい感じも。
もっちりとした、太く、つるみのあるうどんと。
そうそうそうそう、はい。もっちり感が出てますね。
そうですね。
あ、これはね、多分女性の方が食べやすいかもしれないです。うん、男の人はもしかしたら、若干、濃いのに慣れてる方は、薄いかなって感じるかもしれないですけれども、うん、はい、でもちゃんとしっかりしてますよ
ね。コーンとかキャロット、人参ですね。入ってたりとか、うん、ちょっとカラフルで、色味も。
ねえ、
綺麗ですよね。
そうそう、ただ白いだけじゃないよ。
じゃないよ。はい、続きまして、
はい、
カップヌードルホワイト、
うん、
ホワイトシチューヌードル。
え、シチューなんですか？
ルルルル、じゃじゃん。
へえ。
あ、だいぶですね、ちょっとあの時間の関係で
汁がないよね。
麺が全面出てる状態ですけど。
吸い尽くしてるこれ。
はい、ちょっと混ぜてみてください。
だってもうどこにもないよ、シチュー。
よく混ぜていただければですね。
ね、シチューの、どこにもシチューがないよ。
白いシチューが出てくるはずです。
出てこない。
出てくるんだ、シチュー。
出てこないよ。
どこでシチュー出てこい。
あ、白いの出てきた。
出てきました。
はい。にゃんにゃんにゃん。
にゃんにゃんにゃん、どうぞ。
いただきます。あ、すごい、ホワイトクリームの匂いがする。いただきます。
あ、違う音がするもんですね、うどんとヌードルとは。
うん、 不思議な味がする。
カップヌードルの細麺でありますけれども。
細麺の、その、に、こう、クリームシチューが絡んでるんですけど、うん、多分これ吸いすぎてて。
そうですね。
もう吸いすぎちゃってなんだかよくわからないものになってる。そうです
ね。多分ね、3分のところが8分くらい経ってるんじゃないかと思いますが、うん、3分のところで召し上がるとですね、非常にまろやかで濃厚なクリーム感。を楽しめるスープも、
うん。ポテトの味が大変、
うん、
こう、
そうですね。
口の中に入れるとね、うん、鼻から抜けるぐらいポテトな、
うん、そうですね。
はい、風味が出てきますね。
だいぶポタージュ感がありますね。
うん、いや、これもうぜひね、うん、皆さん、ひたひたになるまで、汁を入れてください。
そうですね、普通に、そうですね。うん、規定の量を普通に入れていただいて3分で召し上がれば大丈夫だと思います。
早く食べてください。早く食べてください。
3分でちょうどだと思います。はい、続きまして、はい、もう一つ、じゃじゃん来ました。
なんだろう、
UFO のホワイト。
ホワイト？
ホワイトカレーです。
へえ、こんなのあるんですね。
まあ、UFO といえばね、ソース焼きそばでございますけれども。ね、
なんだろう、匂いがすごい胡椒だ。
胡椒ですか？
え、
ホワイトカレーなんですけど、
すごいスパイシーなんだ、これ。
そうですね。
インドだ、インド。
インド感ありますか？
インド感めっちゃあるよ、これ。
はい。
いただきまーす。
どうぞ。
インド人だ。
インド人です。
こんにちはしてますね。
本当ですか？インドの方が召し上がったかどうかは謎なんですけれども。
あ、でも、
はい。
これはいい。
いいですか？
うん、濃いんですよ、ものすごく。
はいはい、
スパイシーの濃さが、口の広がるというか、うん、鼻、まず鼻孔から攻めてくるんですけれども、口に入れると、不思議と後をどんどん引いていく、ミラクルなインドの味。
うん、ミラクルなインド押しますね。一切インドとは書いてないんですけれども。カレーソースによく絡む中太麺となっておりまして、
うん、
絡んでますか？
これは、ご飯と一緒にも食べられると思う。
おかずになる麺ですか？
うん。
実はですね、粉チーズが別で添えてありまして、
はい、
粉チーズも振ってあります。
うんうん、
はい。
これね、この三つの中だったら一番最後に食べるべきですね。
そうですよね。この順番にさせていただきました。
もうね、はい、もうずっとね、ずっとね、カレーが周りにいるか、回ってる感じ。
そうですね、スタジオの中は今ちょっとカレーの匂いが、圧勝な感じがあります
けれども。マハラジャが今、踊っている。
マハラジャが踊ってますか、
うん、踊ってるよ。
よかったです。喜んでいただけた。ということでいいんですよね。
ごちそうさまです。
はい。それぞれ、希望小売価格は税別170円だそうです。
あ、そうなのね。
はい。冬らしい雪景色仕立ての麺類、味わってみてはいかがでしょうか。
パンちゃんでした。
Saint-Michel on Beaujolais Way. I recall that you were mine in those Parisian days. Paragraphs about our own.
曲を耳にした方も多いのではないでしょうか。ゲイリー・ムーアの名曲パリの散歩道ライブバージョンでお送りしました。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、まずはですね、ジャカジャン、今週は随分温めてしまいましたが、メルマガで募集してたテーマ、動物にまつわるエピソード、行ってみましょう。どれくらい前にこれ募集したんでしたっけ。皆さんありがとうございます。
昨年末ですかね。
温めました。
なんなら、だいぶ温めました、
うん、はい、温めましたね。さあ、広島買い出し機構さんからです。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。テーマ、動物にまつわるエピソードといえば、僕の実家で昔飼っていた犬のモコちゃんの思い出です。ある日モコちゃんを見るとなんだか妙に口が膨らんでいました。モコちゃんどうしたの?と問いかけても、なんだか様子が変、ちょっと見せてみなさいと母がモコちゃんの口をこじ開けてみると、そこには1羽の小スズメが唾液でベタベタになって入っていました。母も僕もびっくり仰天して、慌ててモコちゃんの口の中から小スズメを引っ張り出し地面に横たえてみると、まだなんとか息があってほっとしました。なんで生きたまま口に入れてもごもごしてたんだろう。よくそのまま食べてしまわなかったものですね。うわ
ーもこちゃん、
もこちゃん頼むよもこちゃんあのこれ私もたまにその近所の猫とかが褒めてもらいたいがために鳥とかを捕まえてきて殺して、うんうんうん、わざわざ人間の目につくところに置くっていうのは目撃したことがあるんですよ、ええ、もしくはやられたことがあるんですけれど、
ヘキルさんが加えられた、
うん、いや違う、はい、な、猫ちゃんとかが、はい、その褒めてほしいから、うん、玄関先に置いてったりとか、
置いてたってことですね。
そうそうそうそう、うんうん、っていうのは、まあ、よく やると思うんですけど、はい、犬ってやるんですか、
ええ、でもね、お亡くなりにはなってなかったようですから、
じゃあこれは犬としての愛情表現なんですか。
なんか可愛がりだったんじゃないですか。
可愛がり、あの人間がよくインコとかを口に入れてあきょきょきょきょきょきょきょかわいいとかやってるのと同じような、
猫ちゃんなりの可愛がりだったんですかね。
で口の中に入れて持って帰ってきてしまいましたみたいなことなんですかね。
まあねえ、鳥の気になってみればもう
生きた心地なしですよ本当に。
ねえ本当に、
いやでも生きててよかったね。もこちゃんダメだ、それはそれ NG。 さあ続きまして、これは
セリドンさん
で大丈夫ですかね。セリドンさんからいただきました。私の父方の祖父は副業で牛を飼っていました。2、3頭ほどの和牛のメスを持っていまして、子牛を出産していました。私としては出産を見てみたかったのですが、結局タイミングが合わず、実際に生まれてくる瞬間を見たことはありませんでした。ですからテレビで見るような時は実際に見られるチャンスがあったのにと残念に思っています。私が車を運転できるぐらいになった時にはもう祖父も牛飼いをやめてしまったので、未だに心残りの一つであります。あー、なかなかその牛の出産シーンって見ることないですよね。
ですね。
田舎で飼ってたところがあったとしても、まあ、その、なかなか出産に立ち会うっていうこと自体がね。あと、昔だと、今ってもう室内犬が多くなってしまいましたけれども、はい、結構外犬を飼ってる方って多くて、よく近所のワンちゃんがもうすぐ出産するとか言うと近所の方とか子供が集まって見に行ったりとかっていうことがね、私の子供の時代は意外とありましたね。でも今もうそういうのもねないでしょうからね。だからまあこれ経験してたらちょっといい、まあ、経験だったと思いますけれども、いやでも命のそのなんだろう、こう神秘というか、そういうのを見る方がいいですね。
ね、見られたらいいですよね。
男の方も、まあ、動物とかでも、人間だけじゃなく動物も通して、なんかそういう機会っていうかチャンスというかね、あったらなんかもっと命って大切だよなって思うんじゃないかなって思うんですけどね。
奇跡ですもんね。
ね、はい、ありがとうございました。そして友蔵さんからです。もう30年くらい前のこと、 実家のつくばで犬を飼っていました。ボクサーという犬種、猟犬にもなる犬です。で、バロンという名前でした。ある日のことです。散歩に行ったはずの父が一人で帰ってきて、どうしたの？と聞くと、林の中でどっか行ってしまった、と。2、3日したら帰ってくるだろうと放っておいたのですが、子供の私は心配で心配で、1週間しても帰ってこない。10日も過ぎた頃、何かが走ってくる、と思ったら、犬小屋へ一直線、バロンでした。少し痩せてて、どうやら腹ペコで、家に帰ればご飯があると思った様子。犬の帰巣本能の凄さを学びました。ああ、なるほどね。昔ワンちゃんが近所さんのお家が飼ってて、で、いなくなったりすると、意外とおばさんとかが、平気平気2、3日したら帰ってくるからって、いなくなって平気なんだっていうくらいの心のゆとりがあったような気がするんですけど、いかがですか？なんか今いなくなっちゃうともう一日で、うん、わあどうしようってなって、うん、誰かに連れてかれちゃったのかもとか、どっかでなんか事故に遭っちゃったのかもしれないとかってすごいみんな慌てると思うんですけど、うん、意外と皆さんほのぼのされてて、でもさすがに1週間いなくなったら張り紙に入りますよね。
そうですね。
だからちゃんと帰ってこれるんですね。
ね、どこまで行ってたんでしょうね、1週間。
うん、一週間何してたんだろうね。
結構いけますよね。
それが
気になりますけどもね。
なりますね。
ねえ、でもちょっと痩せて帰ってきたっていうことは、なかなか思うものに。
10日間どうしてたのかっていう、まあ何かすごく気になるものがあってそっちへ行ってしまって、うん、気づいたら飼い主もみんないなくなってたっていうことで、一生懸命探してたのかもしれない。
だいぶ気づかずに行ったってことですか？
かもしれないですけど。
でもよくね、ちゃんと帰って来られるもんですね。
犬って頭いいんですね。
ね、まあ鼻が良くて戻って来れたとかいうのもあるかもしれないですね。
うん、でも一安心ですね。本当良かったです、うん。はい、というわけでありがとうございました。以上ヘキオタでした。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか？私、椎名ヘキルで裸のプリンセスマーメイドを聞きながらエンディングのお時間です。これね、はい、懐かしいプレシャスガーデンというアルバムに入っているんですけれども、多分本当にライブで歌ったのは1回ぐらいしか、ワンツアーでしかないと思いますね。
このアルバムの、この2001年、は
い、そう、それなのになぜ今これをかけるのかと言ったら、はい、明日は何の日ですか？
明日は節分。
はい、節分ですね。節分といえば何を巻きますか？
豆。
はい、豆ですね。ということで、私の曲のタイトルの中で豆がつくものプリンセスマーメイド、豆、ま、豆、はい、ということです。
マーメイドもびっくりですね。
はい、そうですね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-808-0 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。 来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たいカップヌードルはひたひたひたにひたった麺をすすってみたい。はいはい、あれやっぱり少なかったと思うんだよね。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
藤岡博ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告に伝え、より良い広告になるよう力を注いでいるのだ。そう、広告の正義の味方と言ったら言い過ぎかもしれないが、おっと、仕事だ。はい、ジャロです。
あなたの声でより良い広告へ。ご意見ご相談は03-3541-2811 まで。日本広告審査機構。
チャロ
ー。毎週日曜日午前10時からお送りしているパナソニックメロディアスライブラリー。小川陽子さん、ソチ五輪が近づいてきました。
はい、ロシアの戯曲森は生きているを読んでみましょう。
こんな真冬に松雪草を摘んでこいなんてひどいわ。